ます。久しぶりに前に立たせてもらってすごく緊張してるんですけれども、仕事以上に緊張してます。今ちょっと冷や汗をかきながら、ずっと賛美で終わったらいいじゃないのと思いながら今ちょっと思ってました。みゆき先生は先ほどね、吐き気が癒されたということで本当に良かったんですけども、実は私は夕べ床に着く前に逆に吐き気を催してしまいました。このプレッシャーのせいかなとすごく怯えながら今日出てきました。実は私も20年ぐらい前、子供たちが小学校の頃 CS やってまして、今日は子供たちじゃないですけども、目で見てイメージが湧くようなパワーポイントを準備させてもらいましたので、それに乗って今日の御言葉取り継いで生かさせてもらいたいと思います。まず私のために祈りますので、すいません。愛する天のお父様、感謝します。今日もこうしてあなたが私たちをこのところに集めてくださって、あなたを礼拝し賛美できることを心からありがとうございます。今日私はあなたの代わりにこのところに立っていますが、私はあなたの道具にしか過ぎません。どうかしよう、あなたの語りたいその御言葉を今日私の口を通して霊に満たしてしよう、用いてくださいますように心からお願いいたします。ここにおられる一人一人にあなたの思いが伝わりますように、イエス・キリストの御名によってまず最初にお祈りいたします。ちょっと落ち着きました。今日の私のテーマですけれども、主は与え主は取られるというテーマ、今日賛美も偶然入ってましたけれども、これが示されてこれについてのテーマでメッセージを語らせていただきたいと思います。あまりにも先週先々週それ以前から素晴らしい音楽とか賛美とか間にかましながら皆さんもうすごいなと思って、これは私のかすかな抵抗です。パワーポイントでもなんかしとかんとまずいなということで準備しました。皆さんのメッセージでありのままにとか、人間を取る良し主はあなたと共にいてくださるとか、そういう素晴らしいメッセージがあったので、本当にちょっとプレッシャーだったんでしょうね。夕べ吐き気がして俺2時ぐらいまで寝れないような状態が続いていました。でも今祈りましたから神様が働いてくださると信じます。これは最初に皆さんに伝えておきたいと思います。神様の望みとは何なんでしょうか、私たちに求められていること、これは今日の御言葉の大きなテーマになります。今日の御言葉は第2ペテロ3章9節となります。ここに書いてありますので私がお読みします。主は約束の実行を遅くしておられるのではない、ただ一人も滅びることなく全てのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのであるという御言葉です。今ここにいる私たちは神の福音を伝えるために、そのために選ばれた大切な神様のパートナーですということを私は示されています。ですけど私たちは当然人間ですから神様ではありません。完全ではありません。不完全な人間です。そうですよね。でも神様はそんな私たちを知ってくれている上で選んでくれているんです。決して私自身もそうですし、頭がいいわけではないですし、口が達者だからとか私のようにとちりながら喋る、そんな人間でも神様は用いてくださっています。育ちが良いからだとか、生まれた育ちが良いからだとか、他にいろんなちょっといい部分を持っているパーフェクトな人間の人に見える人たちもいっぱいいます。姿スタイル何でも、頭もいいしスポーツもできてと。でも神様はそういうことは関係ないんですよね。神様は取るに足りない私たちを良いものに変えるために、試練と祝福の両方を与えられて練り清められようと、私たちが気づかないうちに訓練されています。私も実は会社では立場上管理職という仕事をしていまして、約部下30名、訓練するのはすごく大変なんです。今は会社では権利を主張されます。それできない場合どうするんやという、もうすごいプレッシャーの中で企業選手の人たちっていうのは頑張っていると。皆さん方のお父さんまたは旦那さんもそうだと思います。世の中のプレッシャーに耐えながら 仕事をして毎日みんなのためにあくせく働いてるんです。ここに入れるのはみんなそういう人たちのおかげだと思ってください。代弁するわけじゃないですけどね。でも私自身が救われて感謝しているのは、今与えられている立場、環境、与えられた部下たちですね、これはもう神様があえて準備してくださった環境ですので、その中で訓練されているという理解のもとに毎日過ごすことができています。これは私にとって幸いのことで、神様に出会ってよかったなというのが私の本当に今思っている素直な気持ちです。もし私が神様につながってなかったら、多分家帰ってきてもピリピリしながら子供に当たったり家内に当たったりしてたかもしれません。それは神様が救ってくれたんですよね。試験を受けて管理職とかなっていくわけですけれども、その中でもやっぱし人間関係とかそういうところもそれぞれ必要な時の、今振り返ったらですね、人を準備してくれて、問題も自分が解決できない試練とかいうのはやっぱり振り返ったらなかったですよね。助け手が必ず与えられていた。これは神様が与えてくれていた大きな私に対しての恵みだと思います。神様は耐えられない試練は与えられません。アメンでしょうか。さっき言った御言葉、これは新約聖書ですけれども、今日は皆さん一番ご存知の旧約のヨナの物語を通して、皆さんと一緒に神様の言わんとしていることを分かち合っていきたいと思います。皆さんヨナの物語知ってますよね。聖書の中にはわずか4章しかありません。私の声に耳を傾けながら、その4章を5分ぐらいでパッと読めるかも分かりませんけれど、読みながら聞いていただいても結構です。ヨナの物語、本当に単純ですよね。アッシリアという国のイスラエルの敵国、そこに神様はヨナを通してニネベの町に行って、福音じゃないですけど、もうすぐ私はこの町を滅ぼしますと言いに行けなさいということを言いました。でもヨナはそれを無視して一人だけ船に乗って逃げようとしたんですよね、タルシシというところに。それを見た神様は嵐を起こして船を沈没する寸前まで追い込みます。でそこにいてた水夫たちは一生懸命自分が信じている神様に、それぞれ各々神様に祈り始めました。でも嵐は収まらない。でのうのうと寝ているヨナを船長は怒鳴りつけて怒りました。なんでお前はのうのうと寝て自分の信じている神様にでも拝めと、助けるためには何でもしろっていうことを言いました。でもヨナは知ってたんですよね。この嵐は私のせいだ、神様から逃げている私のためにこの嵐は起こってる、そのことをみんなに言って私を海に放り込みなさい、私は神様を無視して逃げてます、だから私を海に放り込めば嵐は収まるでしょう。水夫たちは仕方なしに岸まで漕ごうとしたけれども、助かろうと、でも無理だと、やっぱこの人の言ってることを信じて海に投げようと、自分に罪を負わせないでください神様って言いながら海に放り投げました。そしたら嵐はピタッと止んでしまう。それに驚いた水夫たちは、これこそが本当の神様だと、ヨナが信じてた神様は誠の神だということで悔い改め、その神に反省を捧げて信じることができました。一方のヨナ、これは大きな大魚に飲み込まれてしまいました。三日三晩魚の腹の中にいて、そこで今度はまた神様に対して我に返ったんですよね。もう苦しい、こんなところ嫌だ、私は死にそうです、神様私を助けてください、もうあなたの約束を破ることはしません、あなたの言いつけを守ります。でその言葉を聞いた神様は魚を岸に近づけて口から吐き出させました。そこでヨナは神様の約束通りにニネベに行って福音を述べ伝えました。語るだけでそこの人たちはもう全て言われていることを全部信じたんですよね。本当に信じられないですけど、そこには12万人の人がいるんですよ。3日ほどかかったか知りませんけれども、町中央にそういうことを触れ歩いて、そこには上は王様から身分の低い者まで全てが神様を信じ、それを見て神様は喜んで滅ぼすことを中止されました。それを見てまたストーリー的にはヨナはまた怒ったんですよね。 だからそういう物語です。これを詳しく読んでいけばすごく面白いんですけれども、この4章の中に神様が言いたいことが本当に私たちに凝縮されて語っておられます。ヨナは神様の指示を無視して、なぜか船に乗ってタルシシまで行こうとしました。その後はすぐ神様が嵐を起こして、その船めがけて突風を吹きつけられました。船は今にも沈みそうになって、必死になって自分たちの信じている神様に水夫は祈り続けたんですけれども、ヨナは全てを告白して自分のせいだよということを言ったんですけれども、なぜヨナは船で逃げようとしたと思いますか？私が思うにヨナはやっぱりユダヤ人です。イスラエルの国、これを愛しています。敵国のアッシリアになんでわざわざ好き放題なことをして悪いことばっかりやってる国に、私がわざわざ足を運んで神様のお手伝いしないといけないんだろう、おかしいじゃないかという思いがあったと思います。私ももしヨナの立場だったらそういうふうに不平不満を言ったと思う。どっちみち滅ぼすんでしょ神様、あなたは嘘をつかれない方ですよね、メッセージを伝ってこの人たちに言ったって聞き入れてくれませんよ、あなたは滅ぼすんでしょ、だったら私先に一人で逃げます、そういう気持ちになりますよね。でもこれは本当は神様の思いとは全然違ったんですよね。ヨナは後でも言いますけれども、その都度都度神様は問いただしてます。その時に神様の思いを彼は全然汲み入れてないんですよね。ここら辺は私が準備したストーリーとちょっと頭の中が変わっていってるんで、あれなんですけど、でもいくらに今あっても神様から逃げることができないですよね。全てをご存知の神様は私たちの性格も知ってるし、こんな行動を取るだろうというのもすでに鼻から分かっています。でもこんな情けない人間をなんで神様は怒ることもなく忍耐を持って取り扱われたんでしょうか。海に投げ込まれたヨナは神様によって大きな魚に飲み込まれてしまいました。3日未満魚の腹の中にいましたとさヨナは神様に魚の腹の中から祈り求めてこう言いました。私は神様以外のものを決して拝みません。ああ神様がしてくださったことにどう感謝したらよいでしょう。私は必ず約束を果たしますから、私を救ってくださるのは神様だけですから、なんとか助けてくださいと苦しくなって悔い改めのお祈りを捧げた時に、神様はその祈りを聞かれ魚から外に出してくださいました。この時の喜びどんだけのものだったでしょうか。これはヨナにとって本当に助かった、また元の地上の生活に戻れるって本当に喜んだはずなんですね。この時は感謝と喜びがあふれていたと思います。ヨナは神様に助けられて喜んで、その後約束通りにニネベの人々に滅びが迫っていることを説教して回りました。すると人々はすぐにヨナの言葉を信じて断食をし始めて悔い改め始めました。不思議ですよね。語るだけでみんなが悔い改めたんです。なんで私たち滅ぼされるんだろうということで嘆き悲しんだと書いてあります。王様から下身分の低い者に至るまで全ての人たちが粗末な服をまとい嘆き悲しんだのです。さらに王様は町中にお触れを出して、何人も動物さえも食べ物を口にしてはならない、水を飲んでもならない、ひたすら神様に祈ること、悪の道から離れるように指示を出しました。これはヨナにとっては予想外の展開だったと思います。この様子をご覧になった神様は滅ぼす計画を変更されました。このことでヨナはひどく腹を立てて神様に文句を言いました。不満大爆発です。皆さんはどう思うでしょうか。私の個人的な見解では2つあります。1つはニネベの人たちが神様の言葉に警告に素直に従って悔い改めたこと、それによって今までの罪は 神様は水に流し、思いとどまった神様のこの深い限りない愛に多分ヨナは怒ったんでしょうね。なんでこんな人たちのためにあなたは滅ぼすといったことを止めるんですか。神様の愛を気づかないで自分の思いだけでヨナは神様に不平不満を言ったと思います。私のもう一つの見方、約束通りに神様の言う通りに私はニネベに行って語ったじゃないですか、滅ぼすで、この国は滅ぼされるんですよって言ったのに、ヨナは言ったことが逆に大嘘つきになったんですよね。神様の言った通りに喋って、俺は逆に預言者としての立場じゃないですけど大嘘つきになったじゃないですか。どうしてくれるんですか。私は嘘つきのレッテルを貼られましたってすごい心の中で憤ったと思います。これが怒りの根源だと私は推測します。その後ヨナは都の外からニネベの町を眺める場所に簡単な小屋を建てたんですよね。その中に座り込んで、もうちょっとしたら都は何か起こるだろう起こるだろうと様子を見て見届けるために小屋を建てて、申し上げた程度に日差しを避けるためだけの小屋を作って座り込みました。ヨナは荒野の厳しい日差しの中でニネベの様子ずっと見続けていたんですけれども、神様はここでもやっぱり優しいですよね。ヨナを日差しの苦痛から救うために一本の唐ごまを生えさせられたとあります。唐ごまって皆さん何か知ってますか。ちょこっと調べたらひょうたんとかいうようなことも書いてありました。そういうもんだと思います。成長が早くて2メートルぐらいまで伸びていくとかそういう植物みたいですけれども、手のひらのような大きな葉っぱがあって、これが日陰を作るのにちょうどよかったと書いてあります。ヨナのこのような怒り、また座り込みの抗議にもかかわらず、ヨナに対する親しみを少しも失わないでヨナに接してくださっていることに私自身は驚きです。こんなわがままなやつほっときゃええやんって神様の立場からやったら私だったら思うんですけれども、それでもまるで聞き分けのない強情な子供のように手こずりながらも決して愛情を失わないで、いつもあったかい目で教え導かれている親のような感じがヨナに対してしています。言い換えればヨナと私たちは同じだと、神様はいつもそういう気持ちで私たちを見てくれているんだなというふうに思います。私たちも信仰生活というと正しい心で本当に間違いのない生活をしなくてはいけないと思うかもしれません。もちろんそういう心がけが大切です、必要なのですけれども、そうでなければ神様の愛が私たちから離れてしまうと考えているのは大きな間違いだと思います。私たちは失敗もします。決して正しいことを思い込んでいても、それは神の目にたら正しいことではないかもしれないし、人の目に見たら正しいか正しくないか、自分の判断、人間の思いとは違う判断を神様はされますから、そういう心がけは必要ですけれども、もし神様の愛がこんなことしたら離れてしまうんじゃないだろうかとビクビクするのが大きな間違いだというふうに思っています。お祈りをするにしても、こんなことをお祈りしても神様は怒るんじゃないのとか、聖書を読むにしても間違ったね、怖いんですよ、間違った僕メッセージしてたら困るなと思いながら、こういう解釈をして変なことにならんかなとか、すごい責任重大なことを感じるんですけれども、部活に祈ることもそういうことを考えてたら聖書を読むこともできなくなってしまいます。いつもビクビクしながら窮屈な信仰生活を送るように、もしそういうふうになったらなってしまうと思いますので、そういうふうにならないように神様はあらゆるものを持って私たちの助けをしてくれようとしておられます。ヨナの唐ごまもこのおかげで今までの不満をすっかり忘れて、この機能を作り出す木陰に喜んだはずなんですよね。でも神様は与えられたらまたなんかすごいことをされますよね。これは一日で唐ごまを日陰を作ったと聖書には書いてあります。でもヨナが喜んだのもつかの間、次の日一匹の虫をこの唐ごまに行け、唐ごまの茎に 噛みつかせました。そうするとまた一夜のうちに唐釜は枯れてしまって、また日陰がなくなってしまったことで、もうヨナはもう照りつける太陽のもとどんどんどんどん弱っていきます。もう死にそうですって言って、死ぬことを願ってこう言いました。生きているよりも死ぬ方がマシです。またこんなことを言うんですよね。で神様はまた忍耐強く問いかけを最後されるんですけれども、神様はこの唐釜の木を生えさせてヨナを大いに喜ばせておきながら、一日にしてそれを虫に食い荒らさせて枯らせてしまわれました。ヨナは熱い太陽とカラカラに乾いた熱風に吹きつけられて、ぐったりと力を失い、再び生きているよりも死ぬ方がマシですと神様に愚痴不平不満を言い始めました。でもこんなヨナ、これをバカやなぁと笑えない、本当に私たちの現実、これもありますよね。重ね合わせると自分自身のことを顧みてみると、些細なことで不愉快になってしまうことが多々あるんですけども、神様はよくよく考えてみると、この間韓国に行ったようにね、青空の中飛行機を飛ばして楽しい旅行を準備してくださったり、自分らが計画していることにふっと助け手が現れて問題が解決したりとか、やっぱし気づかないうちに神様は私たちのことをちゃんと見てくれているというふうに私は感じます。期待が外れるとか、ちょっと思い通りにならないこととかあると、そういう喜びを私たちはすぐに忘れて不機嫌になって、場合によってはヨナと全く同じような不平不満をぶつけてしまいます。これどこに問題があるんでしょう。やっぱり私たちは喜びや悲しみ、これ外的環境によって振り回されてしまうんですよね。現実を、悪いことを、今の状態を最悪だと見てしまうんで振り回されてしまいます。そのようなものはやっぱしさっきの唐釜の木じゃないですけど、一夜にしてなって、一夜にして枯れてしまった、この唐釜の木と同じです。毎日目まぐるしく変わって当然だと理解しておかないといけないんです。私はそう思います。私たちを取り囲む外的な環境、これはやっぱり自分の内側にもっとしっかりした喜び、これを持つべきだと聖書は言ってます。ヨナにもそんな喜びがあったはずなんです。一度は神様に見捨てられたと思ったこの身が今も神様と共にあること、一度は逃げ出してしまったものでも、もう一度神様が自分を信用して預言者としてくださったこと、それは神様が取るに足りない、なきに等しい自分のことを、それに全く見合わない非常に確かな愛を持って愛してくださっているっていうことなんです。これは素晴らしい神への賛美だと思います。実はヨナが喜んだのは唐釜の木が生えていた時だけだと御言葉には書いてありますけれども、ここだけに書いてあるんですけども、その言葉、喜びという言葉は書いてないんですけども、ヨナが投げ込まれた魚の腹の中にいる時、本当にそこから出された時の喜びの方がヨナはもっと大きな喜びを感じてたと私は思います。ここで問題なのは、その喜びをヨナは忘れてしまった。私たちも同じように違うことが起きると、神様こんなこともしてくださったのにっていうのをすぐ忘れてしまう。それを忘れて不平不満を言う、これがやっぱり人間の心理だと思います。でも神様はそんな私たちも愛してくださる。アメンでしょうか。でも神様は怒っているヨナに対して、お前が怒っていることは正しいことなのか問われました。もちろんですとヨナはすぐに切り返してます。2回ほど聖書を読むと、お前の怒りは正しいのかというふうに問われています。でも即答してヨナはもちろんですっていうのを答えてます。もう一度、お前の怒っていることは正しいのか、唐釜とかが枯れてしまった時に、ニネベの人たちに何も起こらなかった時に、怒った時に、もう一度神様は問われました。お前の怒っていることは正しいことなのか。私たちもそうですけれども、神様が問い合わせ質問されている時には、やっぱし一旦神様は何を考えておられるんだろう、 立ち止まってゆっくり聖書と照らし合わせて考えている時間が必要だと思います。この場合ヨナは鼻から神様は間違っていると決めつけてしまっているんですよね。神様が教えようとしていることを全く悟ろうということがこの聖書の中には見て取れません。これは私たちの姿をそのまんま映しているんじゃないかなというふうに思います。ただそんなヨナに対しても神様はあくまでも静かに忍耐強くヨナを諭されました。神様は最後に言われましたよね。あなたは自分で苦労することも育てることもなく一晩にして生じ一晩にして滅びたこの唐ごまの木さえ惜しんでいるではないか。あなたが怒っているように死にたいくらいだと言っているのは自分が愛情を注いだわけでもなく育てたのでもない一本の唐ごまの木ですよと言ってるんですよね。これはあなたのものじゃない、すべて私のものですと。なんで汗もかかないヨナがそういう文句を言う権利があるんだと本当は神様は言いたかったと思います。自分のものだと思うような履き違いをしてるんですよね。ここで重要なのはあなたにはそんなことを言う権利はないよと。神様はヨナに責めたりしていない、これが非常に重要なポイントだと私は思います。私たちが持っているもの、私たちの命もひっくるめて今住んでいる環境、車、自分が持っている全てのもの、これ本当は神様からの贈り物なんですよね。それをもう一度立ち返って、私たちは神様によって愛されて生かされている、これがこのメッセージの重要なポイントです。霊的な恵みとか信仰とか、ここの教会とか祈り、全て神様からの贈り物です。神様は私たちに対する愛を持ってこれらのものを喜んで私たちに与えてくださる方です。権利などお前などにはないと、冷たいことは絶対に言われません。ですからたった一本の唐ごまでもお前が惜しんでいるように、私は12万人もの人たちと無数の家畜がいるこのニネベの人たちを愛してるんだよと、あなただけじゃない、平等にみんなの人たちを私は愛している、あなたに豊かな恵みを与えたいと思っているように、あの人たちにも豊かな恵みを与えたいと思っていますと神様は思っておられます。この神様の言葉をどのようにヨナは受け止めたでしょう。悔い改めたのでしょうか。それとも相変わらず神様への不満を持ち続けたのでしょうか。このヨナの短い4章の中に神様は答えを載せていません。本当に問いかけで終わってます。読んでもらったら分かると思いますけれども、答えは載ってないんですよね。何回も見たけど私はその答えを見出すことができませんでした。それは皆さんたちに考えなさいという問いかけの状態で終わっているように思います。今の時代はニネベの町よりもはるかに罪深くて神を恐れぬ世界と化しているような状態だと思いますが、ヨナのようにこんな世界はもうダメだ、滅ぶしかない、絶望的な気持ちも起こってくる、神様を知らない人たちは絶対そうなっていくかと思います。もっと個人的なレベルで言っても、自分という人間の罪深さ、愚かさに絶望することもあります。ヨナのように死んだ方がマシだという気持ちになったことも今までの人生の中には1回や2回はあったかもしれません。私はありました、正直に言うと。でも神様はこんな右も左もわからない、そういう愚かな私たちを逆に愛してくださって、あなたを私は救いたい、あなたたちを私は救いたい、用いたいというふうに考えておられます。ますます逆にですね、愛を持って燃やして、私はこれを惜しまずにいられるだろうかという気持ちで私たちを見てくださっている、これがヨナ書の私が思う神様から示されたメッセージです。ヨナ書に対して問いかけで終わっているのと同様に、私たちの問いかけをこれはされています。あなた方ならどう返事をしますか。これを今日帰ってゆっくり皆さん 考えてみてください。神様の思いは人の考える浅はかさとは異なります。決して見捨てることはされません。また平等に一人一人にチャンスを与えて悔い改め導こうとされています。私たちはこの思いを受け取り、神様の真理を悟りたいと思います。神様は惜しみなく与えるけれども、悟らせるためにも教育のためにも一方では躊躇なくものを取り上げたりされます。これはヨナ書じゃなくても試すためにヨブの信仰、私は大好きなんですけれども、ヨブでもね、あんだけ繁栄させていた、祝福されていたことを一瞬に取り去って、体中にできものを出させて、それでもヨブを試され、信仰、神様への信頼を問いました。ヨブ記を見たら、私はいつもすごいあの信仰になれたらいいなというふうに思います。そんな強い人間じゃないですからね。私は弱いことを逆に聖書に書いてありますように誇りたいと思います。弱いから私はここにいます。弱いから神様に頼ります。最後に、それでは第2ペテロ3章9節をもう一度お読みしてお祈りしたいと思います。主は約束の実行を遅くしておられるのではない、ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。愛する天の父様、感謝いたします。今日こうしてあなたが私たちに必要な御言葉を語ってくださったことを心からありがとうございます。私たちの思いはヨナと一緒です。常に喜びを忘れ、あなたがしてくださったことを顧みず、常に自分のことしか考えず、不平不満だらけの日常の中で生活しています。しかしあなたは忍耐強く私たちを見守ってくださり、本当に主よ、いつも愛情を持って導いてくださっていることを心からありがとうございます。そのために私たちは悔い改め、主よ、あなたにより一層頼み、祈りをお捧げします。どうか変な道にそれることがありませんように。そして堂々とあなたを知らない人たちに福音を語ることができますように、助け導いてください。そのために私たちを練り清めてください。あなたに惜しみなく私たち自身をお捧げいたします。主を用いてください。すべてをあなたにお委ねし、尊きイエスキリストの皆によってお祈りいたします。